ファイナンシャルジャーニー。このコーナーはわかる変わるのフィリップ証券の提供でお送りします。 Your Partner in Finance。
ここからはフィリップ証券リサーチ部、三住智之さんとともにお送りしてまいります。三住さんにスタジオにお越しいただきました。三住さん、おはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いいたします。さて三住さん、今回はどのようなお話を伺いますでしょうか。
はい、本日はですね、前回に引き続き金融政策についてお話をしまして、
はい、
少しこれに関してミクロ視点を交えながらお話をしようかと思います。
お願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
さて先月9月18日にですね、アメリカの FRB が 0.5% の大幅な利下げを発表しましたが、同月の雇用統計における失業率予想外に低下して、雇用の堅調さが強調されまして、まあ、10月に入ってサマーズ元財務長官が 0.5% の利下げは間違いであったと発言するなどありましたね。
はい、
再び利下げないし据え置きの機運が高まってきたように見えるんですが、また最近、発表された9月の CPI ですね、予想からやや上振れた、対前年比 2.4% の上昇となっていました。まあ、強い経済指標が続いておりますけれども、こうした点についてはどのようにお考えでしょうか。
はい、まず米国の中央銀行 FRB はですね、伝統的には雇用の安定を重視する政策を取ってきた中央銀行でございますので、
はい、
まあ、強い雇用に対しては、まあ、シンプルに利上げ機会とするか、もしくは金利据え置きとする可能性が高いと見ています。
はい、
で市場の意見としてですね、このインフレ鎮静化後のですね、断続的な利下げを予想する声が多いんですけれども、
はい、
まあ、FRB の本音としてはですね、次の不況入りに備えてですね、できる限り金利の下げしろを確保したいという狙いがあると思っています。
はい、
で現在の金利水準、その下げしろがある程度稼げた状態とは言えるんですけれども、だからといって直ちに利下げに転換するのではなくてですね、物価上昇率よりはですね、消費の支出の低下などがですね、
はい、
もしくは失業率の上昇などの不況入りの際に対してですね、利下げをすると考えております。また利下げ局面において、あ、利上げ、失礼しました、利上げの局面においてですね、
はい、
頻繁に使われた中立金利、これは利下げ局面でほとんど言及されないのではないかと思っています。
はい、
なぜかというと中立金利が下がっているということはですね、うん、当然その消費や、投資のですね、需要が減ってきているという、資金需要が減ってきているということになってしまいますので、
はい、
これは中央銀行が不況入りを宣言してしまっているのと同じような状態になってしまうんですね。ですので、利上げにおいては中立金利が上がっているというふうに言ってもですね、利下げについてはこれはほとんど言及されないのではないかと思っています。
はい、ありがとうございます。次にですね、アメリカ経済ですけれども、高金利環境下においても力強い消費見せているように思えるんですが、一方で好調なのはサービス業だけであるといった声も聞かれます。現在のアメリカの消費についてはどのようにお考えでしょうか。
はい、まず最初に基礎的なお話をいたしますと、米国の消費支出における財サービスなどの比率ですね、家計の、消費支出ですけれども、
はい、
この中の比率においてですね、コロナ禍の2020年からですね、現在にかけてその構成というものは大きく変化していません。
はい、
名目ベースのですね、個人消費支出統計 PCE ですね、こちらを見ますとですね、その総額に対してですね、大体 35% 前後はですね、家電だとか衣服だとか食料品といった財の価格、支出に充てられておりまして、
はい、
残り 65% 前後はですね、サービス業の支出になっておりまして、その構成に関しては四半期ごとに見ても大きな変化はないです。
はい、
ただサービス支出項目における価格上昇率についてはですね、やはりグラデーションがありましてですね、
はい、
例えばレザー消費だとかですね、交通費などこちらはですね、コロナ禍で大きな落ち込みを見せた後に強く回復するということでですね、かなりその大きく価格変動があったんですけれども、一方居住費についてはですね、コロナ禍においてもリーマンショックのような停滞を見せることなくですね、継続的に価格の上昇を続けてきた項目になります。この居住費なんですけども、まず第一皆さん、イメージするのは家賃だと思うんですけども、
はい、
それに加えてですね、持ち家についてもですね、家賃が発生しているというふうに計算をするんですね。
なるほど。
これを既読家賃というんですけども、
はい、
ですので、当然住宅価格の、いや不動産価格の上昇の影響を受けてですね、はい、一方で金利が上昇することにより家賃のですね、上昇にも影響されるといったら生活の基礎でもあります。
はい、
でそれにマクロ経済の影響を強く受けまして、そして消費の基礎となる項目でもございます。うん、
続いてアメリカの住宅市場についてなんですが、現在どのような状況なのか、また住宅市場の変化が経済にどういった影響を与えていると三住さんはお考えでいらっしゃるか伺いたいのですが。
はい、 結論から言いますとですね、金利上昇局面がですね、住宅ローンといった長期資金の成長を鈍化させる一方でですね、はい、より短期の消費者ローンやクレジットカードの使用の応因が増えることの応因になっているのではないかというふうにも考えております。
はい、
まずですね、住宅価格はコロナ禍から2020年中にはですね、大きく上昇したんですけども、はい、2023年から現在にかけてはですね、軟化しております。うん、売買が成立した新規住宅の中央価格のですね、中央値はですね、はい、2023年から現在にかけては対前年比でマイナス 1% 台で推移しております、
はい、
その一方で既読家賃に関してはですね、直近で前年対前年比で 9% 前後とですね、高い、上昇率になっておりまして、
はい、
金利上昇がですね、居住費に転嫁したことは確認できるかと思います、
はい、
また都市部のですね、賃貸物件の家賃は CPI で見た場合にですね、2024年中もですね、対前年比で 5% 前後から 6% 前後で、推移しておりまして、依然高い成長率にございます。はい、で、この米全土でのですね、新規住宅なんですけれども、8月時点ではですね、47万戸の在庫に対してですね、約 5.8 万戸が売れておりましてですね、
はい、
で23年からですね、現在にかけておおむね販売に対する在庫の倍率というもの、大体7から9倍となっております。これはまあ大体コロナ禍の前の水準とも同じぐらいなんですけども、コロナ禍ではですね、これ5倍を下回るようなですね、需要逼迫状態になったんですね。
それからは改善してますね。
はい、そうです。ですので、販売個数もですね、おおむね増加傾向にございますので、
はい、
ですので、需給不足のですね、改善に伴ったです、伴いにですね、一方でその金利が時間軸で効いたことによって、はい、住宅価格が軟調化していると言えます。その一方で家賃がですね、金利上昇に反映したことによって、居住費も上昇しているというふうに言えると言います。
はい、
こうした状況を受けですね、住宅ローンの残高成長をですね、2023年第2四半期から現在にかけては鈍化傾向にございます。
はい、
これやはり金利の影響を受けたものだと思うんですけども、そうすると2021年第2四半期からですね、2023年の第1四半期までの対前年比で 6% から最大 9% 近くまで成長してきたんですけども、
はい、
直近ではですね、これ 3% 台までですね、低下しております。ですので、現在、背景なのはやはり金利上昇であるとも考えられてまして、
はい、
で、住宅金利もですね、2021年頃までは大体 3% 台だったんですけども、はい、現在の、住宅、ローン金利 6% 水準まで上昇しております。
はい、
で、こうした、住宅ローンのですね、成長鈍化の一方で伸びているのがですね、うん、クレジットカードなどの消費者向けローンでありまして、
はい、
使用業のクレジットカード金利、現在ですね、20% 台に到達したんですけども、その一方で、ローン残高はですね、対前年比で 5% 以上で推移しておりまして、うん、高い成長をですね、維持しているといいます。
はい。
つまりですね、この傾向を見てみますとですね、まあ、家計がですね、まあ、住宅ローンを取得するなどしてですね、長期資産の取得を諦めて、一方でですね、近視眼的な直近の支障金ですね、向けるというですね、傾向が見えているのではないかと思います。
はい。
この傾向はですね、資金の出し手である金融機関のですね、都合にも合致していると見えます。
はい。
例えばですね、米地銀を代表するウェルスファーゴという、地銀ございますね。
はい。
ここにおける住宅ローン組成におけるですね、手数料による非金利収入、こういったものはですね、2021年12月通期はですね、49.5 億 US ドルだったんですけども、うん、2023年12月の通期ではですね、その6分の1の 8.3 億 US ドルまで低下しているんですね。
はい。
で、同業の消費者に向けたですね、住宅ローンの残高もですね、うん、2001年中 の基準平均ではですね、2695億 US ドルだったんですけども、うん、2023年の、通期の基準平均ではですね、2649億 US ドルとほぼ 横ばいになっておりまして、
はい、
ほとんど成長していなかったと言えます、
はい、
その一方で、消費者向けローンにおける、銀行のクレジットカードのですね、残高にはですね、2021年354億 US ドルからですね、2023年には482億 US ドルまで上昇しております、
はい、
さらにこのクレジットカードにかかる金利もですね、2021年中の 11.52% からですね、23年には 12.96% まで上昇していたことが報告されております。
はい。
この一方でですね、現在同業が保有している住宅ローン金利はですね、平均して大体 3% 台の推移であったことが報告されております。
はい、
つまりですね、過去の低金利環境で積み上がった貸し付け残高がですね、影響を受けているというふうに見えます。
はい。 まあ一見すれば消費者と金融機関のニーズがマッチしているように見えますけれども、ちょっとお時間がね迫ってまいりましたけれども、はい、一言最後、三住さんいかがでしょう。
はい。消費者は居住費の高まりからですね、近視眼的に直近の消費を、充実させることを選んでおりまして、一方で金融機関はですね、こういった短い、小利回りの債券を回すことによってですね、収益を改善させているといいます。これはですね、両者にとってやはり事前的な手段を選ばされているというような状況でございますので、必ずしも最適とは言い難いと思います。
はい、
これはやはり政策当局も判断を難しくされていまして、金利を下げれば消費バブルや住宅バブルを引き起こす可能性がございます。一方で金利をこのまま据え置いたとしてもですね、やはり高い消費水準は変わらないという可能性がございます。したがってインフレ沈静化においてはですね、政策当局が妥協するのではないかというふうに見ています。
はい、今回は引き続き金融政策について三住さんにここまで伺いました。三住さんどうもありがとうございました、
はい、ありがとうございました。
ここでフィリップ証券からのお知らせです。フィリップ証券ではお客様第一主義、ネット取引が苦手なお客様には営業スタッフによる対面でのお取引が可能です。日本株や米国株はもちろん、シンガポール株などのアジア株式、外債や私募投資など幅広い金融商品を取り扱っています。どれを選んだらいいかわからないという方にも、お客様からしっかりとお話を伺いながら、経験豊富な営業スタッフが資産運用のみならず相続手続きなどお客様のライフステージに寄り添った商品をご紹介します。またすでにお取引に慣れている方には投資の判断に役立つホットなマーケット情報をお伝えします。お客様のお考えやご意向に添える証券会社を目指しています。ここがわからない、こんな商品はないのか、そんな時はぜひフィリップ証券の営業スタッフにお気軽にご連絡ください。お客様お一人お一人のご希望に沿ったサポートを提供してまいります。フィリップ証券 Your Partner in Finance。 当社が取り扱う商品等には価格変動等により元本損失、元本超過損が生じる恐れがあります。投資にあたっては契約締結前交付書面等を必ずお読みください。フィリップ証券株式会社金融商品取引業者関東財務局長金商第127号。以上、フィリップ証券からのお知らせでした。
フィリップ証券は、わかる変わるをブランドコンセプトに、投資のことがわかる、分かって参加する楽しさを皆様へお伝えしています。いつでもお客様の良きパートナーとして、対面営業、オンライン、法人営業、上場支援などお客様に合ったご提案が可能です。多様な投資商品が登場する現代社会、投資がわかると意識が変わる、意識が変わると世界が変わる。 Your Partner in Finance フィリップ証券。詳しくはファイナンシャルジャーニーコーナーサイトのバナーをクリック。当社が提供する金融商品は、価格、金利水準、為替等の変動や発行者等の信用状況等の悪化等により投資元本以上の損失が生じる恐れがあるものを含みます。契約締結前交付書面または目論見書をよくご理解の上お取引ください。フィリップ証券株式会社金融商品取引業者関東財務局長金商第127号。
さて、ここからは FX のスペシャリストでもいらっしゃいます島力夫さんとともにお送りします。島さんとお電話がつながっています。島さん、おはようございます。
おはようございます。
どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さて、足元ドル円相場ですけれども、1ドル149円61銭から62銭と、まあ、150円手前で推移していますけれども、足元の為替市場全体の動きはどうご覧になってらっしゃいますでしょうか。
このところ非常にドルが堅調に推移していると思います。
はい。
FRB は、9月に 0.5% という大幅な利下げを行ったんですけれども、このところの雇用統計や CPI といった、はい、経済指標がですね、市場の予想よりも強い数字が出ております。
はい。
それで、今後の利下げペースなんですけれども、早める必要はないのではないか、ボスティック総裁なんかは11月スキップしてもいいのではないかと、
はい、
そういう意見まで出ております。
そうですね、
そういうこともありまして、ちょっとドルが強めに推移してるっていうことが一つあると思うんですが、
はい、
もう一つはおそらく、大統領選挙の影響だと思います。
はい、もう大統領選挙まで1ヶ月切っておりますけれども、どうご覧になってらっしゃいますか。
このところ トランプ大統領、元大統領の復調が著しい感じですね、
は
い、
もうマーケットでもちょっとトランプトレード入ってきてるかなっていうような流れも見られますよね。
まあ、そうなんですよ、当初カマラ・ハリスさんの方がですね、
はい、
優勢、まあ、全国調査では依然としてハリスさんの方が上回ってるんですけれども、接戦州における、うん、まあ、支持率では、はい、このところトランプさんの方が上回ってるケースが目立ちますので、
はい、
まあ、特に賭けサイトなんかではですね、6対4ぐらいでトランプさん勝利を織り込む感じになっております、
はい、
でトランプトレードとありますと、やっぱりトランプさんのやりたいのは関税を引き上げる、
はい、
そして減税をする、
はい、
それともしかしたら最後にですね、ドル円とドル人民元に対しては大幅なドル安円高政策を取ると、
はい、
という可能性は残ってるんですけども、最初に来るのはおそらく、関税の引き上げ、それから減税なので、この2つはドル高政策となります、
はい、まあ、まず関税を上げて減税ということになると、最初はそうしますとドル高方向でということになりますでしょうかね。
そうなると思います、まあ、関税を引き上げるということは実質的にですね、まあ、なんて言いましょうか、貿易の相手国としては通貨が下がらないと、同じ競争力を保てないということにもなりますし、それからまあ、自国内においては物価が上昇するので金利も上昇しやすいということになると思います、はい、
そうですね、まあ、そうしますと、まあ、トランプトレード始まるということになりますと、為替ではメキシコペソの行方も気になるところですね。
はい、メキシコペソがですね、本当に大変なことになると思うんですけれども、
はい、どういうふうに見てらっしゃいます？
やはりトランプさんが勝利するかハリスさんが勝利するかで全く180度違う世界になると思います、
はい、
でトランプさん勝利の場合どうなるかと言いますと、まあ、トランプさんはですね、まあ、100% とかですね、はい、200% のようなですね、関税をおっしゃってますけども、
はい、
現実にどうなるかわからないんですが、
はい、
ただ相当なレベルの関税をするということは、
はい、
まあ、ほぼ決まりでしょうから、
はい、
現在 7.5 円ぐらいなんですが、この、一昨日ブルームバーグでですね、
はい、
トランプさんが、まあ、インタビューに答えになられて、そこからですねちょっとメキシコペソ弱くなってるんですけれども、本当にトランプさんが、当選した場合は、
はい、
まあ、6円とか、
はあ、6円台もあ
るという、まあ、そういう6円台ではなくて6円割れとかですね、割れとか、
はい、
そういうすごいレベルになってくると思います、
はい、そして最後にあと40秒ほどですけれども、今晩 ECB の金融政策ですけれども、こちらはいかがでしょうか？ズバリ、
はい、予想通り 0.25% 利下げだと思います、
はい、
で会見においてはラガルドさんは明確な見通しは示せないとは思うんですけれども、はい、来年の半ばに向けてターミナルレートは 2% ぐらいなんですけれども、
はい、
順調に利下げしてする感じになっていくんじゃないかなと思います。これはおそらく FRB よりも早いペースになりそうに感じられます。
ECB はじゃあコンセンサス通りに今晩は動きそうだということですね、はい、
はい。
まだまだ伺いたいところですけど、お時間になりました。志麻さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
志麻力夫さんとともにお送りいたしましたファイナンシャルジャーニー、このコーナーはわかる変わるのフィリップ証券の提供でお送りしました。 Your Partner in Finance。